ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日は音声もちょっと準備不足でしたし、メガネもかけてなかったし、いろいろお話をするスタートでですね、頭の中がもう喋ることでいっぱいでした。しかし、昨日が山場でしたからね。で、まあ、うまく話せましたので、とても快適に今日を迎えましてですね。まあ、日本人の源流と、我々の心というか幸福というものはですね、非常に密接につながっているということを、まあ感じまして、それで、そうですね、20年ぐらいは、まあ僕の言う研究をしてまいりました。そして、やっとこのひばりクラブに書けるようになって、しかし、このシリーズの10回目ぐらいはですね、迷いましたね。このまま本当にちゃんといけるのかっていう心配がありましたが、まあその、波は3回か4回前に訪れました。こう不安感でいっぱいでした。しかし昨日の難関を突破しまして、今日は極めて穏やかな気持ちですね。まあ昨日メガネを忘れたり、音声の大きさを適正に合わせなかったり、これ初めて、両方とも初めてですけど。やっぱり人間は心に大きなストレスがあるとね、やることがまあなかなか難しいんだなと思いましたね。今日はちゃんとしておりますし、おまけにフォントもちょっとね、大きくしまして。和と、弦と、心と。この三つがですね、実はこれ、今日は心、弦、和という順序に書いてある。やっぱりもう一回考え直してね、やっぱり和、弦、心の順だなと。で、この和と、弦というのと、心っていうのが、いつできたかってさ、今から4万年前から、まあ大体1万年前ぐらいまでの間の期間に、日本列島の上で、現在の日本人、我々とほとんど同じっていうか、全く同じともいい遺伝子を持った人たちが作り上げたんですよ。実はね、ここは大切なんですね。僕がこういうことにこう関心があるのは、やっぱり科学者だからなんですね。今の人間の遺伝っていうのはですね、全員が親戚なんですよ。しかも、我々の体ってのは本当はね、アメーバ時代からずーっと繋がってんですよ、遺伝子は。だけど、どんどん変わってきますからね。まあ、アメーバぐらいまでになりますと15億年前とかね。そうするとまあ、だいぶ違うかもしれません。だけど、6億年ぐらい前にできた多細胞生物になると我々と似たところもあるんですよ。それからもちろん、6500万年前の哺乳動物の発展の前ぐらいになりますと、かなり似てるんです。それで、猿とか、なんとか出てきたときは非常に似てて、霊長類出てきたときですね。しかも、700万年前に人類が誕生したときはもっと似てる。ですからもう、日本人のグループが日本列島に住み始めて石器時代を作り始めた4万年前っていうのは、我々の遺伝子と全く同じっていうか、個人個人で一緒なんですよ。っていうのは、そのときに例えば10万人いるとしますね。まあ10万人よりかちょっと少ないとも10万人います。それがですね、1万年間、ずーっと10万人、まあもちろん増えたり減ったりするんですけど、そう続いたとしますね。その間に、男と女のいる社会の遺伝の伝播っていうのはですね、おじいさんばあさんの列がこうありますね。それでこれが、近い人と、遺伝子の近い人、つまり兄弟とか、老いとか姪とかと結婚するとうまくいかないっていうことはもうずいぶん前から人間は分かってるんですよ。人間どころか、狼ですらね、狼ですら、狼は家族単位で生活しますでしょ？縄張りも持ってますから。うっかりすると近親相関になるんですよ。そこで、狼は春になると、家族の中の娘とか息子をですね、遠くに狩りに出すんですね。それで、全然今まであまり接してない狼の群れと一緒になって狩りをする。その途中で、まあ、連れ合いができるわけですね。ペアができるわけですね。で、こういったまあ、生物多いわけですね。っていうのは、なんとなく近親で子供を作るとまずいことが起こるってことがわかるわけです。これが多様化の原理であって、多様化することによって生物が発展するという、まあ、大原則に沿ってるわけですね。ですから人間もそうなんです。ということはどういうことかというと、4万年前に石器時代が始まる時の遺伝子がバラバラであってもですよ、30年に一遍ずつ子供ができますから、平均としては。そうすると、30年ごとにできるだけ遠い人、遺伝子の遠い人と結婚しますからね。 だからできるだけ混ざりやすく進んでいくんですよ。もうそれでね、僕一回計算したことあるんです。そういう、まあ、こういう計算好きなもんですからね。そうするとね、日本ですとね、まあ、どのくらいの範囲でとか、そのどのくらい外に出るとか、いろいろそういうのをちょっとやんなきゃいけないんですが、僕の計算では600年ぐらいでね、たった600年ですよ。20回今後。かなりの人がね、例えば日本の一つの県ですとね、血が全部混ざっちゃうんですよ。ということはね、まあ20万人とか10万人とかそのくらいの、もし日本人がいたとしますね。そうしますとね、あ、こういうのは考古学ではっきり出してくれないと僕ら物理学がちゃんと計算できないから、相互にすごく関係するんですけどね。まあ僕の感じだと、もう1万年もあったらね、全員が自分になります。親戚じゃなくて。1000年、2000年ですと、全員が親戚になります。全員が親戚。で、1万年ぐらいすると全員が自分になります。全部こう混ざりますから。自分、その、1万年前の遺伝子があったとして、1万年後の人の一人を取り出すと、その人は、1万年前の10万人の遺伝子を全部持ってるようになるんですよ。つまり、お分かりになりますかね。ですから、人間というものはですね、これが今の遺伝のいいところなんです。オスメスがあって、できるだけバラバラに遺伝子を交換するというようなシステムじゃなくちゃ反映しないもんですから、そういうシステムでやりますとね、我々はね、我々というものはないんです。だから僕は武田でしょ？武田の家の遺伝なんかないんですよ、そんなの。あるはずないじゃないですか、混ざり合ってんだから。まあ、あえて言えば Y 遺伝子なんです。男性の Y 遺伝子だけは、男親から男の子に単に混ざらないで繋がってきますからね。ですから、よほどのことがない限り、ある程度の違いが生じる。女性は完全に混ざっちゃうんですけど、完全に混ざるという意味があるんですね。男は本当はちょっとこれ、こんなところで言うと、説明が不十分で、えらく非難を受けるんですけど、男は一応個性があるんですね。ですから、武田なんとかって呼ぶんですよ。で、まあ、聖書なんかでもなんとかの父親は誰とか、なんとかの父親は誰とかって男の系列言うんですけど、女の系列言わないんですね。これはまあ、漢字なんですよ。それで女性が大切なのは次世代を作ることですから。次世代を作ってさえくれればね、男はどうせいらないんですから まあ、だけど、ちょっとこれはね、もう少し生物学の基本をしっかりとお話しないと、誤解を招きますので、まあ、この辺にしといて、まあ、男でも女でもいい。もう、男、女って言うとみんながね、ものすごく今神経質なんですよ。男と女と何とか一緒にしようとかね、男系とか女系とかへの問題にしようってなるんですけど、もっともっと素直に考えたらいいんですよ。男性はこうである、女性はこうである。どっちが優れてるとか、そういうケチくさいこと言わないでくれって言いたくなっちゃうんですよね。だって、それをすごく主張する人がいるけどね、それはね、神様が作ったもんだから、僕らが何か言ったってしょうがないんですよ。神様に文句言ってくださいよって言いたくなりますよね。だから、日本人というのが全く均一に混合したっていうのは、まあ3万年ぐらい前なの。あとはもう、みんな同じなんですよ。ちょっと顔つきが違うとか、ちょっとだけ性格が違うってだけでみんな同じ人間なんです。その遺伝子的に同じ人間が同じ文化の中に住んだんですよ。つまり、一軒の家の中に全部遺伝子が似た人たちがいて、それが仲良くてずっと50年間一緒に生活をしたっていう状態と思ってもらった。だから我々の心の中にはね、日本人の心の中には消すことができない自分の個性っていうのがあるわけ。それ個性のように思うけど個性じゃなくて 日本の古代文明の時の1万年ぐらいで経験したやつが、そのままそっくり、日本人の今1億2000万人全員が持ってるんです。それに反する人たちがいるんですよ。なんか、明治時代って今から150年前でしょ？ 150 年前にね、なんだかヨーロッパはこうしてるとかね、なんか言ったって全然関係ないんですよ。だからその時に佐久間章さんなんかが言ったね、和混洋才ってのは本当にそれ言ってるんです。彼はそのことにもちろん気がついてませんよ、江戸時代ですから。だけど、彼の言ってる和混っていうのは、我々の日本人の持ってる基本的な考え方、性格は変わりませんって言ってるんです。変えちゃいけません。洋才。 西洋のように才能の才ですね。まあ具体的にやることは新幹線を通すとか、家の形を日本風から洋風にするとか、和服を洋服に変える、そんなのは自由にやってくださいって言ったのが、佐久間正山の、まあ、京都で殺されましたけどね、佐久間正山が言われた和魂洋才なんです。だって僕が言ってるのは、魂の方なんです。和魂洋才の、才の方言ってんじゃないですよ。僕が、魂の方言ってるんです。それが三つに分かれてる。それで構成されてる。これは絶対変えられませんって言ってるんですよ。変えられないのが、一つは和である。つまりこの和っていう考え方。つまり自分の考えが正しいとは限らない。人の意見は自分の意見と違うと考えてくれ。つまり正義。正義ですね。まあみんな正義を主張するわけです。正義は人によって違う。これはもうヨーロッパの正義の考え方と全く違うんですね。ヨーロッパは人間の知性を信じますから。だから一人一人の言ってることが正しい。こうなるわけですね。ところが日本人の場合は人間の知性はあやふやである。自然の英知、自然に学んだ形が正義であるっていうのが日本人の考え方なんですよ。その考えに基づくと、お天道様の下では嘘つかないっていうのは、ある人はお天道様の下で嘘をつかないのがいいと思うし、ある人はお天道様の下でも嘘ついていいと。ところがお天道様が陰ったらすぐ嘘ついていいんだと。お天道様が出てきたらまた正しいこと言えばいいんだっていう嘘つきも出てくるわけですね。だから、人というのは、正確には正義がわからないっていうのがまず和なんです。だから和をもって尊しとなす。まあ、聖徳太子が17条憲法の最初で和をもって尊しとなすの後に注釈を書いてますけど、その聖徳太子が書いたと言われる注釈を読めば、なんて書いてあるかって、人は皆正義が違うと書いてあります。だから和が大切なんだって。これが正しいっていう人はね、もう民主主義じゃないから出てってくださいよ。もう中国とアメリカに行ってくださいよ。したら中国とアメリカは人間の知性に基づいて正しいことが決められるっていうのが中国とアメリカですよ。で、中国はだから嘘ついていいになるんですけど、アメリカはちょっと宗教色が入ってますから嘘ついちゃいけませんけども、まあ随分嘘ありますよ。アメリカはね、やっぱりそういう考えですから。人間の英知が上にある。人間の知性が上にある。ところが日本文明というのは人間の知性よりか上に自然の英知がある。というね、そういう考え方ですね。これはもう非常に重要ですね。だから男女同権、日本人男女同権なんですよ。なんでかったら、人間が男子が上、女子が上って決めちゃいけないんですから。だからその象徴として、アマテラス大神っていう女性を、一番上の神様として、しかも太陽を代表するのが女性になってる。これも日本だけですね。他の国は、太陽の代表は男であり、月の代表は女なんです。だけど日本の場合それをわざとね、故意に、太陽の代表も人間の代表もアマテラス大神である。月の象徴する人間の代表も月なんとか姫、次女ですね。そういうふうにわざとしてやるんだから、そのくらい理解してくれっていう感じですね。それから言葉ですね。普通の言葉は、日本以外の言葉は7000種類もありますが、日本以外の言葉は、自分がこうしたい、自分がこうするっていうことを言うわけです。そう、最初にそう言わないとコミュニケーションは達成しないからね。だから他の言葉は人間相互のコミュニケーションを主力にしてるんです。日本はですね、違うんですね。日本語っていうのは、いつも例を挙げてますが、私が窓を開けたい。I want to open the windows という農家で言わない。私も何したいも言わない。今日は蒸し暑いですねと言うと。これは、コミュニケーション手段としては二種類あるわけですね。一つは自分が何をやるかということを言うコミュニケーションと。それからみんなで合意しましょうやってコミュニケーションと。コミュニケーションの目的として二つありますから、どっちがどうと聞くことないんですね。ただ日本の言葉、言というのは、それを目指してるっていうことですね。それから三つ目が心ですね。心は自然の英知を正義として心を作っていく。だからこれは神道になりますから、神道だと、その自然の下にあると分かんないですよ。自然の上にいるか下にいるか分かんないです。日本はそんなこと関係ないんですけどね。多分ユダヤ教とかそういう宗教は自然の上に神様がいるんでしょうね。神様が自然をお作りになってるから、神様、自然、人間となってるんですよね。ところが日本人は自然から 神さんも出てるし、だから、アマテラス大神も、イザナミ、イザナギも、自然から作られてるんです。それで人間がいますから、自然、神様、人間っていう順序なんですね。で、神様、まあまあ、いろんな神様いるから、まあ、自然に学ぼうや、ってことになって、神道ができますでしょ。だから、イエス様、偉い人ですね、いいですね。それから、お釈迦様、いいですね、と。ムハマド様、あんまり知らないけど、多分立派な人なんでしょうね、と。まあ、こうなっちゃうわけです。だから、この頃になって、もう、すごく最近、10年ぐらい前か、20年ぐらい前になって、な変なとこから、カボチャの頭だけお祈りしなきゃいけないって、目が三角に変えて、なんかランプかなんかついたやつは、みんなで、11月ぐらいになるとね、叩いたりしちゃうんですよ。それはもうどうでもいいわけですね。自然の下に人間の作った神様いますから。それはもう多数いますから。で、人間がその下ですからね、この人たち偉い人。我々、偉い人。ね、イエス様とか、お釈迦様とか、カボチャの三角形の目の人とか、その上に自然がありますから。だから、我々は通常は自然に学ぶけども、お坊さんが来られたり、イエス様が来られたり、カボチャが来られたりすると、ああ、いや、もう立派な方が来られて嬉しいってこうなるわけです。ですから、クリスマスの時、12月24日にはクリスマス。それから12月31日には、除夜の鐘。これ仏教ですね。それから1月1日は、お宮様というふうに、もう、一週間、これは年末にそういうものがぎゅーっと詰まってるというのは、これ科学ではっきりしておりまして、どうしても人間は、夏至ですね。一番太陽の力が弱まる夏至が、一応終わりなんですよ。それから新しく開く。これが正月がここに来るわけですね。ですから全部の宗教、ほとんど、12月の夏至ぐらいに、12月20日ぐらいに一回落ち込んで、太陽がもう一回復活してくる。で、まあ早いのは一週間後ぐらいに新年っていうのを迎えるし、ちょっと遅い国はですね、中国なんかそうですけど、一ヶ月ぐらい経って、まあ旧正月っていうか、節分というか、その頃に来ると。まあいろいろ、まあ考え方は人間が考えますから、いろいろあるわけですね。で、神道っていうのができる。そうすると日本人は自然に依拠して、そして日本語を使って、コンセンサスを得て、それでみんなで生活するときは自分の考え、正しいと思うことが正しいとは限らないという心でやっていくっていう、この基本概念が大切なんですよ。ですから、国会でワーワーやったら正しいことが決まるとか、そういうこと全然ないんですよ。だからまあ、スポーツみたいなね、一応仮に剣道とか柔道とか、だけど道がついてますけどね。神道の道がついてるんですね。いや、何でも全部やることは道なんだと。武士道、ね。商人道、みんな道がつくんだと。で、その道の範囲の中で人間は生きていくんだ。ということで、今日は和、元、心。和、元、神って言ってもいいかね。これの和、元、神という三つですね。これで、我々の日本人の心が成立してるんで、これに反することやってはいけない。ということをやってはいかないというか、同意が得られないというんですか。まあ、我々が同じ土地で同じような穏やかな幸福な人生を過ごすことができない。これがこのシリーズの日本人の源流と幸福という意味であります。